お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。メルボルン中心部にも比較的近い日本語のバイリンガル小学校コーフィールド小学校が、入学する児童を来年から原則学区内スクールゾーン内からのみ認めるという方針を固めました。スクールゾーンとはビクトリア州の教育省が定めたもので、子どもが住んでいる住所から学校までの距離によって入学する学校が決まるというものです。コーフィールド小学校は日本語をネイティブとする先生が週の半分の授業を日本語で行うため、日本人にも人気のある学校です。そのため日本人の両親または片親を持ち、コーフィールド周辺の地域に住む子どもも多く通っています。メントーン在住で4歳の日豪ハーフの子を持つ母親は、コーフィールド小学校への入学を考えている理由について次のように述べています。
やっぱしバイリンガル、で土横やめたから行かせるの、だからそれ行かせない代わりに毎日日本語にちょっとね、親しんでもらえるなっていうのも含めて、プラス実家も近い、お母さんの助けもできる。
コーフィールドの隣のサバーブ、グレン・ハントリー在住で、現在コーフィールド小学校に併設されている幼稚園に通い、来年プレップに入学する子供を持つ母親もバイリンガル教育に魅力を感じてコーフィールド小学校を選んだと語ります。
バイリンガル教育をされてるっていうのが一番魅力ではあると思ったんですね、やっぱり日本人学校ではなく、土曜校でもなく、ローカルのパブリックのスクールとして自然にこう日本語を取り入れてるっていうのがやっぱり一番魅力で、例えば、一応うちの子供もペラペラではないけれど、日本語はある程度喋れるレベルに今あるので、ロートを日本語でやってる学校に例えば入れたりとかしたら、きっとレベルが逆になってしまうというか、学校のレベルの方がいずれ低くなってしまうかもしれないと思ったら、子供にとってあまり面白くないだろうなとか思ったりもしていたので、それよりももっと上のレベル、バイリンガルレベルの教育で日本語をこうカリキュラムに取り入れるっていうのはやっぱりすごく魅力に感じました。
しかし学校が受け入れる生徒を原則ゾーン内からと決めた方針に、少し戸惑う親たちも少なくありません。グレン・ハントリー在住の母親は、今年の初め頃そういう噂を聞いたと語ります。
噂で聞いたのが、今年のすごく初め、まだターム1が始まる前とか始まった直後ぐらいに、学校から言われたわけでもないですけれど、知り合い伝いで、もしかしたらゾーン制になるかもしれないって話が出てるんだってって聞いて、本当1月2月ぐらいの話ですね、噂です。で、完全に学校から、ゾーン制になったので、ゾーン外の人はちょっと今の時点では難しいですみたいなことをはっきり言われたのは4月とか、ちょっとよく覚えてないんですけれど、っていうのはエノルメントだけは先に私出していたので、入れるか入れないかどちらかっていうのもわからなかったので、返事をずっと待っている途中でゾーン制になったので、ゾーン外の人は一旦ちょっと難しいですみたいな連絡が来て、でも完全に入れませんっていう話でもなかったので、ひたすら空きがあるまで待ってくださいっていう感じだったんですよ。
さらに同じ幼稚園に通う子の中には、学校側から入学が難しいという返事が来たと話す保護者もいたと語りました。
日本人でゾーン外で待っていた、私が知っているクラスの中では私だけだったかもしれないんですけれど、日本人ではなく、ローカルのお母さんたちで待ってる人たちは何人かいまして、やっぱりその学校から常にまだなんかこう何か状況に変化ないですかって問い合わせるたびに言われたのは、やっぱりまずはゾーン内の子どもを全員入れて、でそこから空きが出たら距離でオファーを出していくので、近ければ近いほどもちろん有利っていう、それ以外のことは何も考慮しませんってはっきり言われていたので、私のその周りの待っている他のお母さんたちでも、やっぱり距離の近い人から先にオファーは来ていて、来たよっていう話を聞いたりしていて、私どうかな、無理かなって思ってたりした時に、オファー私も幸いもらえたんですね。でもらえなかった たお母さんもいましたし、まあ、やっぱりお互い話をしていてどうだったとか、どうするっていう話をしたときに、やっぱりもう9月10月になってくるとトランジションの、プレップのトランジションが始まってしまうので、やっぱり他のお母さんたちもただただ待ってるわけにはいかないから、もうその時点でやっぱりもらえないオファーが来なかったお母さんたちはもう他の入れるところというか自分のゾーン内だったりだとか、他の学校でも決めたっていう風になって言ってましたね。はい。
コーフィールド小学校が新たな方針を固めた背景について、ピーター・グレイ校長先生にお話を伺いました。
It's not us setting the zone, it's the education department.
我々ではなく州の教育省がゾーンを決めました。それまでゾーンが決まっていた学校もあればない学校もありました。この学校はゾーンが決まっていませんでした。しかし今年初めに教育省がすべての小学校のゾーンを定めました。我々の小学校は実は定員に達してしまっています。現在310名の生徒を抱えていますが、教育省が定めた定員は300名です。学校としては受け入れが可能なんですが、今の時点ですでに定員オーバーの状態です。来年の生徒数はさらに増え、330名になると見られています。ですからスクールゾーンが定められてしまった今、入学を希望する子どもすべてを入学させるわけにはいかなくなってしまいました。日本人の保護者や日本に住んだ経験のある保護者は、遠くに住み通学に時間がかかったとしても子どもを小学校に通わせたいと思う人が多いかという質問については次のように述べています。はい、その通りです。しかしゾーン制になり定員に達してしまっている今、例えば来年ですと学区外から入学できることになった子どもが8名ほどいますけれども、およそ15人は受け入れることができませんでした。学校と家との距離が近ければ近いほど入学の可能性は高まります。ですから学校が受け入れられるかどうかは日本人であるか否かはあまり関係ありません。この小学校併設の幼稚園に通っていても学区外に住んでいるがために入学できなかったという子どももいます。メルボルン全域で見られますように、大きなアパートの建設も学校の近くで始まっています。おそらくそこからもそのうちこの小学校に通い始める子どもが出てきます。そうなると学区内の子どもの数が増えますから、学区外の子どもたちがこの小学校に入学できる可能性は正直極めて難しくなったと言えます。グレイ校長先生はこのように述べました。ビクトリア州にあるもう一つのバイリンガル小学校、ハンティングデール小学校はおよそ370名の生徒を抱えており、日本人のバックグラウンドを持つ子どもは全体のおよそ 30-35% です。生徒の受け入れの現状についてルース・ビデル校長先生にもお話を伺いました。生徒の 70% は学区外から通っています。オークリーサウスに住んでいる子どもは大体 30% ほどです。 CBD、クライドノース、クランボンやベイサイドエリアからも通う生徒がいます。もちろん日本語の能力をさらに伸ばし維持することを望んでいる保護者もいますが、バイリンガル教育に価値を見出し、さらに子どもにとって将来仕事の機会が増えると信じてこの小学校への入学を希望する保護者もいます。入学希望者の数は年々増えていますか？私がこの小学校で働き始めたのが2014年で、当時の生徒数は270名ほどでした。この近辺では大きなアパートが建設されたり、ユニットの家も新しく建てられています。ハンティングデール小学校のゾーン制は今後より厳しくなると思いますか？ゾーンというのは教育省が定めたものですが、それぞれの学校には定員の数が決まっています。現段階でこの小学校にはまだ生徒を受け入れる余裕があります。しかし定員に達してしまった場合、学区外に住む子どもを受け入れることは非常に難しくなります。ビデル校長先生はこのように述べました。今日のリポートはビクトリア州の日本語バイリンガル小学校の生徒受け入れの現状について、ロバーツ美雪がお届けしました。
ご意見、ご感想をお寄せください。SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。